行ったかな。最近はあれですよ。数橋さん来たときは、数橋さんは僕がこう言うんで入ってくださいとかで、この間打ち合わせというものを珍しくしましたけど、ええ、話の内容に関しては一切打ち合わせしなかったっていうね。
何の打ち合わせしたんです
入りの打ち合わせだけをしてるという、この、なんていうの、台本で紙っぺら一枚の、このなんとなく吉本興業の番組スタイル。
そうじゃん。お笑い芸人みたいな感じ。
そうそうそう。もう、入ってもらったらもう、そこは全部あれするんでっていうこと。こんにちは、こんばんは、リクです。
最近評価を乱したクミです。
あ、気になったんですか。
そうですね、ずっとさ、ネットフリックスのところさ、おすすめって出るわけ。
あ、なるほど。
うん、おすすめされとったけ。
なるほど。
確かこれ気になりますのやつだよなと思って。
なるほど。
うん、
ついにクミネームエルタソになったわけですか。
今ね、多分ね、どこまで行ったんかな。
どこまで
行きました。やっぱ評価の名前、評価って名前が、
うんうん、
アイスクリーム。
アイスクリームですね。
うん。に、分かったところまでは行
きました。じゃあ5話あたりまでは行ったということですね。
行ってます。
なるほど。もう僕はものすごくチタンダエルちゃんが好きでですね。もうほんとずっとチタンダエルが気になってたんですよ、僕は。あのアニメはもうほんとに。
ここポニーテールのが可愛いよね。
そうですね。もう何してても可愛かったですね。チタンダさんは何してても可愛いっていうのが僕のこう絶対評価の中の一人いますね。彼女はね、もう素晴らしいですよ。
可愛かった。可愛い
です。
いいね。今頑張ってみようっけ。
あ、いいですね、
うん。
いいじゃないですか。なんていうか、主人公がちょっと僕年人チックなところも、ね、あるんですけど、実は、それでいて年子の男の子だからドキドキしてしまうっていう。
そうそうそう。これ気になりますって言ってめっちゃ近くて、
距離感が若干おかしい子なんでね、チタンダの娘は。そうなんですよ。もう僕、当時ちょっと自分なんかテンション上がって、チタンダさんの家の近所まで行こう思ってましたからね。なかなかそこまで行く暇がなく、結局行けずじまいで、自分なんかちょっとブームが終わったんやけれど。
終わった。
うん、ほんでネットフリックス見てたら、なんか評価があるから、これ見たらまた自分なんかブームが盛り上がんねやろうなと思って。そうですよ。まあそんな組ねえですね。とりあえずまあ今日は富蔵さんは某事情で、お休みです。
別にいいでしょ。
勝手にどうぞっていう、この間の放送かなんかで冷たく言われたんで、組ねえがとじゃあおしゃべりしようと思って僕はあれしたんですけども、とりあえず見ていただきたい画像を今回は用意しております。
画像ですか。
はい。飛ばしますのでぜひまずこれ。見ていただけたでしょうか。
おお、何これ。
本物の見分け方。公園の名前が本物の見分け方なんですよ、組ね。
大丈夫なの？これ大丈夫な内容だったのかしら。
これはですね、この間僕のタイムラインにちょっと流れ、別のイベントさんのあれで流れてきまして、この画像を見て僕拭いたんですけども。第14回明るい選挙推進講演会というものがございまして、これ平成15年9月30日に行われてるんですね、とあるところで。これ、聞いてる方は何の今言ってれて、組ねえの反応が微妙なのかっていうのが、わからないと思うんですけど、この明るい選挙推進講演会というものの、講師に来られた方が、
はい。
北太郎という作曲家、この関西圏では有名なんですよね、この人ね。何話
のね。
何話のモーツワルト様ですから。そうですよ。皆さんわかりますか？何話のモーツワルトですよ。なんでモーツワルトかっていうのがポイントなんですよ、この人。アマデウスっていう映画見たらようわかりますよ、皆さん。偉そうに、こう、なんか海外にやってる連中もみんな被っとったっていう話で。で、この木田太郎先生の講演会、この講演会のお題がいいんですよ、非常に。本物の見分け方。木田太郎でこれはひどいやろうと思いました、私。
この写真 写真もさ、はい、ギリギリの顔の写真じゃ
ない？なんかね、あの、顔パッツンパッツンなんですわ。
生え際がさ、なんか。
で、ちょっと生え際がこう。だからやっぱり狙ってこの写真なんでしょうね。
いや、絶対そうだと思うよ。これ、どこであったの？堺市？
これ堺市ですね。あの、この、堺市の戦艦が主催してるんですけども、僕は悪意があると思ったんです。
悪意はあるね、完全
に。悪意しかないと思ったんです、これ見たときに。
さすがやっぱね、関西の人は違うな。
そうなんですよ。で、ちょっと気になりまして、これ調べたんです、私。
うん、うん。
ほんなら、あの、講演会ナビっていうのがございまして。
そうなの。
この講演会ナビでですね、講師を検索できるんですよ。
ほうほうほう。
でここにどうも、あの、講師の先生方が名前を登録されているらしく、お値段とかそういうの書かれてるので、講師料金。
うん、うん、うん、うん。
ここに、講師のご紹介で、例えば講師検索のところに木田太郎と言ったら、
うん、
出てきはるんですよ、木田先生が。
うん、うん、うん。
ぴょこんと。するとですね、あの、うん、講演テーマ。
うん。
本物の見分け方って書いてあるんですよ。テレビやラジオでおなじみの北太郎が作曲家という立場で人間の耳は日常生活においていかに騙されているかを笑いあり涙ありの感動でお話しする講演会。
耳的なね、こうね。
耳的な、こう。やげんけど我々は頭が気になると。こう騙されているかを。まあ、騙せてないよって言いたいですけどね、僕はね。騙せてませんね、先生って。本当は言いたい。
っていうぐらいの話、
言われたいのかと。本当ね、これを見たとき、この講演会のポスターを見たときの衝撃が走りましたし、パシャ
ーン。私も、この題名を見たときすごかったね。
これ来ますよね。
何をって、何を見分けるの
これ気になって言っちゃいますよね。
気になるよね。本当私気になりましたわ、それ。本当に。
ということで、あの、皆さん、あの、ぜひですね、Google 先生で、キラ太郎本物の見分け方って打ったら出てきますんで、画像が。はい。あの、画像の方で調べていただいて、一番先頭に出てきますので、これはぜひチェック入れてくださいっていうことで。まぁ、ちょっとあの、組姉にこれは見といていただいてもいいかなと、思って、ね、今回。
なかなかの、今日一よ、今日一の笑いいただきます。
はい。よかったですね。ということで、今日はですね、お呼び立てしたのは、木田先生の話ではなく、
はいはい。
全く違うんですけれども、とりあえずですね、いろんなアニメが世の中ではやっておりまして、
はい。
いろんなアニメを僕も見よう見ようと思って、ため撮りをしていたらですね、ソードオラトリア、
うんうんうん。
撮ってたはずなんですよ。
うん。
毎回予約を失敗してまして、
なんで
一話だけ綺麗に撮れてて、残りが撮れてなかった、へこんだっていう。それ仕方ないから昨日あの半泣き状態で、ニコ生で6話を見てたっていう。あ、クソぷくって膨れたこの可愛いなと思いながら。で、あの、オープニングですか？オープニング。そうなんですよ。で、オープニングのあの、歌ですか？オープニング曲が流れた時に出てくる神様可愛いなって思いながら。
可愛いの。ちょいちょい、ね、あ、1話出てきたよね。
1話出てきたね。
出てきた。ベル君もね、ちょいちょい出てくる
よ。ね、今ちょうど6話あたりでベル君と出会った頃の話になってきてるんでね。
そうそう。
いい感じに。だから、この辺で、あ、そろそろかなり、本編、正殿って言うんですかね、この場合だと。
うんうん、
正殿の方と、キャラクターが、アイズさんとペル君が重なり合ってくるところに来てるんで、
うんうんうんうん、
まあ、なんつうんですか、何にせよ、絵が可愛いんで、可愛いですね、このアニメは、
ね。そうよね、本当にいいよね。
いいです。すごくいいです。
うん、
思います。非常に思います。もうあの、剣を振り回してる女の子、リクさん大好きですねっていうところで皆さん、ポイントは押さえておいていただけたらいいかなという感じで。まあでも、やっぱこのアニメは神様なんですよ。
いや、そうなんだけど、出てこんだよね、なかなかね。
出てこんだよ、だから。こう、やっぱレアキャラになってしまって、前のやつをちゃんと見ろよ、みたいな感じのメッセージがあるのかな、みたいな感じなんでしょうね、きっと。もう、しくしく泣きながら、きっちり毎回録画をもう一度設定し直したっていうね。再放送希望、みたいな。
なんでそんな毎回撮れてないの？
毎回録画にしてたつもりやったんですね。
うんうん。
で、いざ見る時間ができたんで見ようと思ったんですよ、この間。
そういうことね。
あ、1話しかない。おかしいな。どうしよう。
衝撃。衝撃。
とりあえず見てみよう。あ、もうオープニングから神様がなんかボクサーみたいになってるって。神様しか見てないっていう。ところが、どうも話が進んでいくにつれて、意外とこのアイズ・バレンシュタイン氏、可愛いんではないかと。
そうなの。
ね。
そうなの。
もう、6話をニコ生で見たときに、ポクッと膨れられたときに私、キューンと来てしまいまして。可愛い。
可愛いの。
可愛いですね。この人。
ほとんど表情ないけど、可愛いの。
ね。そこが可愛いですよね。なるほどって思いました、私。はい。
かわいいの。
ほんと、このシリーズは素晴らしいなと、改めて。はい。
ね、やっぱ、絵がいいよね。
絵がいいです。あ、キャラクターデザインほんと素晴らしいと思います。
ね、ほんとに、は
い。みんなかわいいですね、この。
そうなんよ。
アニメに出てくる皆さんはほんと。じゃあお前は何や、リクはドワーフのこのガレスさんもかわいいって言うんかって言われると、僕はちょっと、じゃあ、ちょっと、うん、でも、髭を触ってる姿かわいいかな、みたいな。
そこはそこで。そこはそこで。
まあまあ、ここなんかほんまにもともとあった断末とのこのうまく話が被ってくるところはすごくアニメとして見事でございました。
うん
うん、はい。6話を見てて、ああ、そうそう、あったあった、こんなシーンとか思いながら見てたんだけど。そうです。で、まあそんな風に毎週しっかりじゃあチェックすればいいじゃないかと。
うん、
思う方も多いと思うんです。で、今だとインターネットのストリーミングとかもあるじゃないかと。
うんうん。
ところが私、ネットフリックスしか利用してないんで見れないんですね。
そうなの。私、Hulu も契約してるので、
最近、
出てます。
最近話題の。
はい。
なんか、線変えんと見れんようになったでと言われてる。
でもね、別にそんなにね、勝手に変わったよ。そんなに。
見ないとこ線が一緒やったからちゃうの。
わからんけど。
なんか、後ろの配線のやつが、
うん。
なんか、あれを、なんか、昔の接続のあれやったら、みたいな、無理、みたいなこと
だから。だってテレビに繋いどる人って。
そうそう。
あ、私テレビ繋いでない
っけ。あ、なるほど。そうか、そうか。なんか、セキュリティというか、なんか、そう、セキュリティなんかな。なんか、そっちの問題でダメになったらしいね。今度アップ。
めんどくさいんよ、じゃあ、テレビ繋いどる人は。
線を変えなあかんみたいね、わざわざ。
それも大義ね。
うん。だから、プレイステーション3とかで見てる人は影響ないと思います。4とかで。
ああ、
うん、あの線が必要らしいんですよ。
ああ、そういうことね。
うん。なんかそうみたいな。まあ、960円ぐらいでヨドバシカメラで、売ってるんで、うん。うん。っていう状況みたいですけどね。ああ、なるほどね。まあね、まあ、ネットフリックスも結構アニメがコロコロ落ちてましてですね。
うん、うん、うん。
何の気なしに、そういや、どんな話やったっけ、なんか劇場版作るんよなぁと思って、ポチッと押してしまったがために。
はい。
コードギアス反逆のルルーシュをですね、止まらなくなってしまったって、やだ。
そうなんやね。あれ、いけんよね。
いかん。
本当にいけんよね。あれはいけない。
ああって言いながらこうずーっと見てるっていう状況に陥ったっていう。R2 ですね。R2 を見まして。
内容覚えてないっていうね。
そうです。
ほぼね、
僕がため息をつきながら、ふふーって思いながら、R2 を見終わって、ああ、確かに、やっぱり、ファーストシーズンの方が良かったかなって改めて。作るべきではなかったのではってふと思ってしまうっていうパターンに陥る。
よかったよね。いらっちゃいらん。
うん。まあ、でも終わり方壮絶じゃないですか。一期の最後、ルルーシュとスザクがこう、向き合って、
そう。
ね、銃を構え合ってですね。
うんうん、
で、一応まあちょっとルルーシュの話なんかもしたいなって、せっかくポッドキャストもやってるしなとかって思った。まあ、劇場版の時にしっかりやればいいじゃないかっていう話もあるんですけれど。ですので、で、あ、クミネー確かなんかポロッとルルーシュ、パチンコであるし好きかもと思って、聞いたわけなんですよ、
うんうんうん。
で、あれ、パチンコやったらあれなんですか、やっぱり、数字が揃うと、ルルーシュとギアスが発動するんですか。
ね、ギアスのね、感じ、マークというかあれがあるじゃない。あれがね、ビヨーンってなんかね、
ええ、
バーって出てきたりするの。
ほう。
で、なんかね、 ナナをね、ナナが揃う場面になってナナを押すじゃないですかね、うんうん。あの、天使さんはかいね。
うん。
あの人の声とかでね、なんか言ったりするの。
あ、なるほど。
ちょっと可愛いの、
なるほど。
で、その、いいシーンが流れたりするんよね、その、あアニメでやって
る。いわゆる名シーン、名シーンですね。名シーンが流れるわけだ。なるほど。
ホールで泣けるの。
なるほど。
もうね、バカとしか言わないよね、本当に。
あれは、あの、やっぱりなんかかかると、あの、ルルーシュの中二病チックなセリフとか流れるの？
あ、流れたり、あの、言ったりする、言ったりする。
うわ、なんか恥ずかしいな、その台。
エウレカもそんな感じだよね、結局。
ああ、でもエウレカは別にさ、なんか、うん、なんていうの？名言も、なんかその辺の言葉で喋ってるやん。
うんうんうん。
ルルーシュってちょっとさ、
え、あの、ちょっとあの、どういうかね、か革命、ハキドリというか。
ハキドリという、なんかあの、なんていうか、ガンダムのギレンがちょっと、まだ中学2年生ぐらいやったいうみたいな感じ。
あれがね、いいのよ、また、でもね。でもあれをね、若いお兄さんがね、一生懸命一心不乱に打ったりするわけ。
ああ。もうギアスにかけられたがごとく。
ね、なんかもう、私は楽しんで打っちゃうわけだ。
はいはいはい。
向こうはもう設定狙いでいっとるわけ。
あ、なるほどなるほど。
全部飛ばしたりするわけ。あっ、って、私今見よったのに、みたいな。人の台をね。
人の台を見ながら。本当にね。まあでも、あれですよね。なかなか本物が見抜けない、この R2 ですか？
そうなんよ。
うん。このルルーシュの記憶がどうちゃらこうちゃらで、延々話を引き伸ばしていく、このお話。
みたいなね。
まあ、せっかくなんで、まあ、ストーリーに関してはもう、ほとんど組でも覚えてないでしょうし、
ほぼ覚えてないです。
意外とですね、この物語、複雑に登場人物が入り組んでまして、振り返ろうとすると結構大変ということが分かってたんで、
うんうん
うん、一人一人画像を上げていくので、その人について軽く喋っていこうかと、いう流れに、今回させていただきまして、私わざわざですね、私わざわざ、今回、画像も用意してですね、組ねが忘れていってはいけない。名前を聞いて、は？誰？みたいにならないように。
大丈夫。これ大丈夫。ポッドキャストとして大丈夫。
あ。まあ、タイトルに引っかかって聞いた方は、まず最初の木田太郎先生のところ、もうやめてると思うんですよ。僕。
ですね。です。
誰やねん、それって言う人もいると思うんですよ。きっと。
ちゃんと言うとかね、何分ぐらいからルルーシュですよ。
そうですね。何分ぐらいからルルーシュですよ、みたいな感じ。一応、書いたりは、僕気遣ってブログの方書いたりしてるんですよ、きっちり。でも見てもらえてなかったり、しますので、まあ見てもらわんでもいいんですけど。
どっちだ聞いてもらえない。それも別にどうでもいい。
ああ、それがね、組ね、ファイルマネージャーのところをね、この間教えてもらったんですけど、ファイルマネージャーのところをクリックするとですね、
うん。
いついつの回何人聞いたで確認ができるんですよ。恐ろしいですね。聞いてる人結構いるんですねっていうことをこの間知りまして、私。はい。
だ
い
たい平均何人ぐらいな？
とある漫画の回で123再生やったんで、いわゆる、まあ123回ぐらいは誰かさんがポチポチと押してるっていう。
まあ、その中で1割は全部聞いとるかどうかは
わからないっていう。そうです。ちなみに僕、別撮りの自分一人でやってる映画の番組で木村拓哉さんの主演映画、大ごけしてるそうですけれども、
うんうん、
無限の住人の時ですね、疑心暗鬼どうなのかって気になった方が多かったんでしょう。
うん、
1日立ち上げた翌日にチェックを入れるとですね、500人近くがもう聞いてくれてました。うん、世の中そんなものだようです。恐ろしいですね。さあ、これを多分、今日はしみしみこいつら何を今日もまた悪口言うとんねやろうな、思って聞いた富蔵がまたさらに主戦に入るかもしれないですけど、次から、はい。ちょっと気になる、そこがちょっと怖いところがあるんですけど、マース側としては。はい。ということで、適当に、キャラクターを何人かポンポンと投げていきますので、
はい。
その人について語ることにしましょう。
うん、
まずそうですね、誰がいいかな。とりあえず、まあ、こいつについて喋ると長くなりそうな気がするから、最後にした方がいいかな。じゃあ、普通に。 そもそもの元凶について、こいつがいたからあんなことに。
ああ。
そう思いませんか？ナナリー。
ナナリーか。ミナリーじゃないか。もうね、忘れとるだろ、完全に。
そうですね。完全に忘れてますね。今のだけでも完全に忘れてるってわかりますね。このナナリーがそもそもの元凶というか、とりあえずルルーシュはもう唯一の家族だから、ナナリーのためにって頑張るんですよね。
そう
です
ね。
そうじゃわ。もうアニメ界誇るシスコン。
うん、完全なるね。
完全なるシスコン。うん、こうナナリーのためなら、人をどんだけ蹴落としても構わんという。
なんでなんかっていうぐらいの、すごいよね。
すごいですね。
うん、
もう、すっごい執着心があって、もうまさしく同人誌向きな感じっていう。そう思いました、私。ちなみに僕、このナナリーに関しては、ピクリとも反応しなかったです、見てて。
あ、そう。
ほーんっていう感じでした。
やっぱり、目が開いてないっけ？やっぱりどうなの？
ああ、目が開いてなかったね、そう。最後の方、ちょっと開くじゃないですか。かけれるものなら、お兄様かけてごらんなさい、みたいにして、こう、目を目指す、ぐぐぐって開いたら、ルルーシュが、なにーみたいになってて、お前目開くんやんけ、ってルルーシュがなってたら、俺もなってたもん。開くんやんけ。
みんなそうだと思う。
ここでそれ、みたいな。私はギアスはかかりません。ただ最後に鎖に繋がれてて、ルルーシュの足元に、ちょこんって座ってるナナリーは、ちょっとグッとくるものがありました、私。はい。なんでなんでしょうね。
やっぱり人間性じゃないと、人間性。
そういうことなんですかね。あれですかね、冷たい目で見られるんだけどね、クズ虫を見るような感じでね、こう。じゃあ次行きます。
はい。
次この方。そもそもの元凶その2。
2? ああ、
ピザ大好き少女 C2。
最初 CC ってずっと思っとって。
そうですね。
CC って言ってねえなと思
って。CC なんですよね、G は。
C2 なのか。
そうですよね。CC で C が2つで C2 っていう呼び方っていう。うん、へーって思ったんですけど。C2 が、なんて言うんですかね。地味に僕好きですね、この人。
地味にって、まあ、結構主役的な感じの人じゃあるんだけど。
まあ、主役的な感じな人だけど、まあ、地味に好きかなと、こう。まあ、なんかすべての、まあ、元凶というか、ことの始まりというか、
ま、
ね、この人がいて、
ルール様にね。
そうなんですよね。ギアスを授けて、
うん、
物事がいろいろと起こっていくわけですけども、R2 の方ではこの C2 の正体も無事わかります。もともと、まあ、どこぞかの奴隷だったみたいな感じで、ズタボロなところ、とある教会のシスターに助けられて、そのシスターがギアスを持ってたと。
ほうほうほう。
で、ギアスを持ってて、誰からも愛してもらえるっていう願いを叶えたわけです。愛してもらえるギアスを G2 は、もらうわけなんですけども、うん、結果、ギアスかかったら愛されるんで、目見ただけでみんな愛しよるんですよね。
ああ、そういうことね。
うん。で、C2 をチヤホヤするって、すごく最初はそれが気持ちよかったんですけど、
うんうん、
所詮は心から愛されてないっていうことが分かってるんで、
そうよね。
飽きてきちゃったなみたいになった時に、シスターにそれ言ったら、うん、もうあんたは呪いがかかってんだよみたいなシスターが突然壊れるっていう。僕、夜中に見てトラウマになるかと思いました。
おーおーおーって、
びっくりしました。ものすごいシスターの顔が見にくくなるんですよ。それで永遠に死ねない体にされちゃうっていうね。
ああ、そういうことか。
そういう呪いなんですよ。そういう呪いなんですよ。
見たんかな、私。
R2。
うん。
そう、そういう呪いで。
見とると思ったけどね。
なんかね、ここ、その辺のあたりもね、ぐだぐだぐだぐだ、話がね、長いんですよ、これ。
ああ、そういうことか。
そうそう、話がぐだぐだ、ぐだぐだぐだぐだ、穴子さんの声で解説されるんですよ、その辺も。皆さん、穴子さんって思ったかもしれないですよね、今ね。ルルーシュなのに、みたいな。はい。まあ、でも、なんていうんですか、最終的に C2 生き残るんですよね、この話の中で。
そうだね、そうそうそう。う
ん、結果的には、自分をまあ、取り戻してるか、一回記憶なくしたりとかいろいろあるんですけども、
うんうんうん、
まあ、そんな感じな C2 なんですけど、まあ、この子はなかなか僕は可愛いかなと思っておるところ、今日この頃、なんですけれども、で、最初に、あ、可愛いと思ったのはこの人でしたね。
あ、
シャーリーですね。
この子もちょっとおかしいよね。
ちょっとおかしいんですよ。
うん、ちょっとね。
いわゆるポヤヤン天然系なんですけど、
うんうんうん、
よくあるクラスにいるポヤヤン天然系の同級生というポジション。典型的な。うん、ところが、このお父さんが結構ね、ドロドロしてて、うん、いわゆるゼロの時のルルーシュに殺されてるっていう、いう、なんか下りとかがいろいろあったりもなんかしちゃったりするんですけども、この子の、なんていうんですかね、これわざわざ僕、国民に送った画像はシャワーシーンということで、この映画、このアニメの、お色気担当その位置やったような感じがするっていう。はい。
水着着たりしとったもんね、
そうですね。水泳部っていうわざわざ設定までやってまして、そうです。この人と会長とかは結構ね、お色気担当という感じで。
はい、そうだね。そうだね。
そうです。で、でもこのシャーリーが結構悲劇的なラスト、結末を迎えるという。これは僕意外でした。あるキャラクターに殺されるっていう、みたいな風になったんですけど、その殺したキャラがこいつですよ。
すごいね。画像で喋るってすごいよ。
この、
ねえ、なんでこの目向いた写真にしたの。ねえ、目向きすぎだろ、これ。原型ない。
いや、これがいいかなと思って。
これじゃあ、ちょっとホラーでしょ。
ええ、
ちょ
っと。そうね。ということで、ロロですね。ね、R2 の時に記憶をなくしてるルルーシュっていうか、記憶を上書きされてるルルーシュの弟なんですけど、ナナリーのポジションに収まった、ちょっと報われない子なんですよね、この子ね。
うんうん、
このギアス持ってて、いわゆる諜報関係を頑張ってるっていう子なんですけども、うんうん、帝国側からすれば、みたいな、
うんうん。
で、この、まあ、この子が、携帯電話でストラップをつけとるんですわ。
ああ、そうそう
そう。で、その携帯電話のストラップつけながら、誕生日にルルーシュからもらったもんや言
う
て。ね、
そうそうそう、それ、結構何回か出てくる
し、ね。何回もこう、なんか、チラッチラッとその、下りが出てきてです。そんで、ルルーシュはそれを見て、これは兄さんにもらったものだから、みたいなことを言ったルルーシュが、そうだぞ、お前にあげたんだって言いながら、心の中では腹渡りにくり返って、それはナナリーにやるはずだった、みたいな。ええ。鬼のような、ルルーシュの声がこう響き渡ってですね。ロロの正体が敵型の、いわゆるスパイだったみたいなことが分かって、それが分かった時のルルーシュがすごくいいんですよ。とことん殴り尽くして使い、ギッタンギッタンに使い倒して殺したるというセリフがあって。
怖い、怖い。
その時の顔がすごく悪いね。ブルルって僕なりました。その時の心境を、この絵で表そうと思って。
ね、なんかね、すごいよね。
これすごいでしょ。
これすごいよ。この画像はすごいよ。
で、そんなすごい、この、目を向いてるロロとですよ。お兄さんとの親友ですね。
ああ、はいはいはいはいはい。こっちもまあちょっと目向いとるけども。こっちじゃなくて、
お兄さんの方じゃない、お兄さんのお友達の方をちょっと見ていただきたいんですけども、せっかくなんでお兄さん、やっぱりさすが兄弟やなっていう、目向いてる、あれ、お顔があったんで。
画像の中で。
これは、この後ろにいる人ですね。このスザクくんですね。
スザクさんね、
スザクさん、どうすか、組ね。
あれ好きですよ。
やっぱり。
うん、完全正義のヒーロー的な感じの、
ある種典型的なキャラクターが、途中、こう、ルルーシュと、こう、繋がるのか繋がらないのかギリギリなところで、
そう。
なんていうのかな、頑張るっていうのか、
うん、うん。
うん。
なんかこう、ゴレンジャーでいう赤レンジャー的な、こう。
赤レンジャーとオレンジャーの葛藤みたいなのあるよね。
そう。本当にそうよね。本人、スザクは、もう、完全に正義な感じなんよね。
ね。
なんとなくね。
そうだよね。
ルル様は、もう、黒レンジャーぐらいな。
黒レンジャーぐらいなノリで、あれしてるんですけども。
そう。
そうなんですよ。まあ、このスザク君が結構、まあ、あちこち走り回って、
うん、
頑張るっていうのか、もともと、が11?
うん、そう。
いわゆる、日本人なんだっていう、部分がポイントでもあるかなと思うねんけども、 そうなんだよね。だから、スザコ君の真面目キャラがすごい真面目なのよね、彼ね。
うん。そう、本当にそうなんよ。かわいそうなぐらい。
かわいそうなぐらい真面目よね、彼。
うん。
そんな真面目なところに、コロンと心を転がした女が一人いまして、うん、ブリタニア、憎きブリタニアの方で、この方ですね。この方、ユーフェミア様ですね。
すごいよね、この、リクさんのこの、チョイスもすごい。
そうですか。
完全なるお嬢様みたいな。
ああ。いや、悩んだんですよ。ギアスかけられてる方にするか。やっぱり、一応は、お姫様なので、ユーフェミア様の、この、華やかな、方がいいかな、みたいな感じで。そうです。一回、まあ、ルルージュが折れかけたっていうね。
うんうんうん、うん。そうよね。
ほんと、ファーストシーズンの後半に、君にはかなわないな、言って。
だってルル様とも知り合いよな。
そう、知り合いでございます。
ね、ルル様がまだちゃんと
そうそう、王族の中にいはった時に、
ね、
だからまあ言うたら親戚筋、兄弟筋っていうつながりがございますので、
うんうんうん、
はい、いわゆる身内でございますわね。
うんうんうん、
でこの子にうっかりなんでルル氏もあんなこと言うたんやろうね。
なんか言ったっけ。
お兄様の気安だったら何でもかかっちゃうと思ってるでさ、私かからないんだから、相手で。そんな、ユフィに気安をかけるなんて、そんなことはしないよ。ずっと何々を食べるとか、何々に乗りますとか、日本人を皆殺しにするとか、なんでルルーシーわざわざそれを言う必要があるっていう。ええ。そうなんですよ。
ギュイーンってなって。
それがかかるんですよ、うまい具合に。で、血みどろ展開が始まるんですよ。もう日本人皆殺し展開。いや、あれは驚愕しましたね、私。
笑いながらなんか命令する的な感じだった気がする。そうそうそう。
いわゆる自治区、イレブンの自治区をきちんと独立自治区みたいなのを、いわゆるパレスチナ自治区ですね、今言ってみたら、イスラエルの今トランプさん行ったりもしてましたけれど。
うんうんうんうん、
自治区をきちんと認めますと。ほんでもう、いわゆる、自主的に、日本人が暮らせるような街にしましょうみたいなことをユーフェミアが決定して、
うん、
ほんでそれでルルーシュも目的が一緒やから争う必要ないねっていうことで、
うん、
折れるんだけど、そのギアスをかけたがために日本人の方は残念ですけど死んでくださいみたいなことをまず言う。自殺が一番いいんですけど、誰もそれしてくれないなら仕方がないですね。兵隊の皆さん、日本人の皆さんを殺してくださいって言って命令するで、命令されるから、兵士の皆さんもきっちり皆殺しにするっていう。そうなんですよ。このちょうどこの話の前ぐらいに、二つ前ぐらいにスザクとの心のつながりを語るんですよ、このアニメ。スザクが、あれですよ。ダンスロットに乗って戦ってるところをずっとユフィが援護するっていうかサポートするところのセリフがお互い熱いんですよ。心が通じ合ってるこの二人はっていう激アツ展開したところにこの絶望展開を持ってこられたんで、ええ、ほんとね、僕でも目向きますよ。うわぁ、えげつな。
そうじゃ。
そうなんです。で、ちなみに、この時、反逆のルルーシュ、ファーストシーズンは実は、関西圏のエリア、近畿エリアは深夜放送だったんですよ。
うんうんうん。
で、このアニメってクランプ先生じゃないですか、キャラクター原画が。
はい。
あれ、クランプ先生なのに、この時間にやるのっていう時間にやってたんで、
うん、
偉い夜中にやるんやなーって、ロボットアニメやからかなーとかって思ってたら、うん、ああいう皆殺し設定をして血みどろにしないとダメだったからあの時間だったのかなっていう。
ちょっとね、エウレカとは違うけど。
うん。そうなんですよ。
やっぱりね。
これは朝に放送できないよね。
できません。
これ夕方サザエさん見る前に、ルルーシュ見ようと思ったら子供が絶望しますからね。
絶望しますよ。
まあ、僕たち殺されるのって言われた時に、苦情が MBS に入る可能性がありますからね。
入りますね。完全に入る。
ね。ダミオ、そんな時は本物を見分けるのよってお母さんに言ってほしいですけどね。僕としては。まあ、そんなユーフェミア様、まあ、なんて言うんですかね、自分から学校乗り込んでったりしよるね、この女。
うん、うん、うん、うん。
なんとかこう、周りをまとめようとして、ほんで、スザクはそれに同調するんですけれど、
うん、うん、うん。
まあ、結局のところ最終的には、スザクも女にくぬわされて戦い続けるっていう羽目になっていくっていうね。まあ、そんな中、反乱軍、黒の騎士団でしたっけね。
はいはい、
あれにいる、あの、扇っていう、ちょっとテンパかかってるやつがいるんですよ。
います。
ぼんやり覚えてるのバンダナ巻いた古臭い格好の、古臭い感じの、あの扇の彼女をしていたこの方、ビレッタ先生。
バンダナ。
これとシャーリーに続くお色気担当その2やと思うんですけれども、水泳部の、あの、講師な、あの、講師というか顧問なんですね。このナイスバデーの褐色美女ということで、あの僕の相方大好きなテンプレがツアーがいっぱい入ってるっていう。え競泳水着最高だぜと俺たちが言いそうな、このビリッタ先生なんですけども。この人も男に翻弄され続けるアニメっていうんですか、常に男に翻弄され続けるっていう。本当にね、どうなんですかねって思いますけど。まあね、
意外に乙女なんよね、この人、
ね。意外に乙女ですね。
うん。
そうです。意外に乙女で、最後は子供までできるっていう。
あ、そうだったっけ？
そうなんですよ。子供までできて、結婚式みんなであげたりとか、うん、そういう展開があったりも、後半するんです。この最終回でパパパッとその、あれが平和が来たんだねっていう部分の一部、ルルーシュのおかげで平和が来たんだねっていうのをこう、見てる側はわかるっていう、オチで終わるんですけど、そんな中ですね、もう全く劇中平和が全く来ず、R2 のオープニングでは、バニーガールな姿まで晒してくれた、お色気担当その3、カレンちゃん。はい、ルルーシュのエロ同人の方では彼女大活躍でございます。
そうなんです。
そうですね。彼女の、なんていうんですか、このバニーコスは衝撃を受けた方が漫画家さんの中で多かったようで、非常に多いですね。はい。
大好き、みんな大好き。
みんな大好き。これ、なぜか知らないんですけど、カレンがグレン錦のコックピットに乗るとですね、
うん。
カレンだけお尻から煽りの格好の、カメラワークに変わるんですよ。操縦席の写しが。なぜっていつも僕は思ってしまうんだけど、サービスシーンがね、ピュッと入るんです
よ。やっぱね、担当だけ。担当はやっぱり。そうじゃね、そうじゃね。
これスタッフ曲げませんでしたね。一切曲げなかったですね。
またそのなんかこの、操縦席がさ、前のめりというか。
そう、前のめりなんですよ。
ね。前のめりじゃなくてもいいんじゃないかなって思う。
いうぐらい、わざと前のめりで四つん這いにならないと操縦できないみたいな。
そうそうそう
非常に辛い体勢でカレンは操縦するんで、もう胸もお尻もプルンプルン揺れるっていう。もう本当に狙われたキャラクターですね。
こういうアニメ多いよね。
多いですね。
操縦席でこう、バイクにまたがる感じの、
無重力状態なのかなと僕は思う。
こ
う、
はいはいはい、
別の重力が働いてるっていうんですか、
うん、
世の中よりも。こんなね、腐ったことを言ってるとこの人には多分僕なんか越見できないでしょうね。天使様。
天使様ね。
可愛かったですね。
この、
ね、可愛かったですね。このアニメのロリッコ担当ですけどね。ナナリよりもこの方の方がみたいな方も多いんじゃないでしょうか。
うん、うん。
非常に、うん、もう一人ね、この子を守る騎士みたいなやつがおんのよね。もう一人、一生懸命守るやつがいるんですよ。そうそう。
そう。何歳くらいなんか知らんけども。
ねえ、一体いくつなんだと、この天使様がって。で、実は蓋を開いてみれば中華400年の歴史あるようではないのかって思うことも僕はなきにしもあらずなんですけれども。そうですよ。まあ、そんな中、あれですよ、みんながおそらくこの人のモノマネを今でもやろうとしたらやりたいと思ったりする、ブルワーの人ですね。この国に対してブルワーの人です。
この人もさ、
はい、
結構早めにおらんくなったというかさ、
はい、
ねえ、なんか変な城じゃないけど、上の方になんかこう、
そうですね。ギアスの、いわゆる神の、なんていうんですかね、いわゆるギアスを手に入れた場所。
うんうん、あ、そういうことか。
で、物事を神の視点で物事を駒を動かす役割をずっと担う形に後半になっていって、
うん、
それで自分の、思うがままにルルーシュが動いてるのを見て、ニヤニヤするっていうのが、大体のパターンでしたけれども。そうなんですよ。この方ね、やっぱりもうダメですね。穴子さんとかやっちゃうとね。あ、穴子さんやと思ってしまうんですよね。僕、この人の声を聞くと。
ダメでしょ。そういうこと言っちゃダメでしょ。
穴子さん頑張ってるよ。今回は皇帝陛下か、みたいな感じになってしまうっていう。
なん かでかいよね、今年放してなんか。
でかい、でかいんですよ。
でかい
よ。でかいですよ。でかくってお名前がシャルルさんなんで。そうなんですよ。もともとがこう、お兄さんが一人いらっしゃってですね。
うん、
これがV2 で C2 と同じ期間で、あれこれされてる人で、うん、お兄さんの方がそもそもギアスがどうちゃらこうちゃらっていうややこしい話がございませんけど、まあ、二人とも、いわゆる蛇の巣ですね。その皇帝になる、皇位継承権を持ってるために暗殺にいつも怯えないといけないから、
はいはいはいはい、
身を守るために、みたいなところでギアスを持ったり、うん、家族を守るために、とかいう、争いをなくす世の中を作ろうねっていうので、うん、ギアスを持ってして、あちゃこちゃで、ややこしいことをしてしまったっていう、
うんうんうん、
まあ、この人も元凶っちゃ元凶かなっていう、
まあね、
思うんですけど、まあ、うん、この人の、そしてこの人の息子さんがこの方ですよ。この人ね、悪い顔してるんですよ。
悪い顔してる。
悪い顔してるでしょう。
カエルみたいよ、この画像。
ねえ、これ、悪い顔してますよ。
爬虫類っぽいけど大丈夫？
ねえ、爬虫類っぽいですよね、これ、ルルーシュさん。
なんでなんだろう、歯が見えんけんかね。
余計やろね。歯が見えんっていうの大きいかもしれませんね。これ、さっきのロロと、ロロの画像と並べてみる、すごく、なんていうんですかね、たまんないものありますよ。
悪い顔しとるわ。
ルルーシュなんですけど、ルルーシュはどうですか、クミネ。
ルルーシュ好きよ。
あ、どの辺が。
やっぱセリフかな。やっぱりセリフ。
なんとなくみんなが胸躍るセリフですよね。なんであの人わざわざ左手おかしいなぐらい関節曲げるんですかね。あれしないと喋れないんですかね。
いや、ルル様いいよ、やっぱり。なんだかんだ言って。
ルル様ね。
うん、やっぱりルル様って言ってしまうもん、こっちも。
ね、このルルーシュの中をやった声優さん、福山潤さんですね。が、あれなんですよ。言ってみたらルルーシュもくどい演技なんですよ。
うんうん、くどいよ、くどい。
でも、よくよく考えると、お父さんもくどい演技をやる方が中の人なので、ブルワーに負けられないので、あんな感じなのかな、みたいな風に。
そういうことね。
今となると。だから、シャーリーとデートしてるときに、心の中の声とかすごく悪い声してるんですよね。こいつデートしながらテロを起こそうってするんで。ほんと、なんて言うんですかね。アニメ史上稀に見るクズやなと思いながら見てました、僕。ルルー氏は。
ひどいよね。シャーリーさえも使おうとするもんね。
そうなんですよ。もうナナリーのためなら手段を選ばんっていう。
ほんとそう。
ほんとに。だって唯一の家族だからっていう。
いや、わかるんだけど。
わかるけど共感できないな、そのやり方は。って僕思ってしまったりもするんですよ。
だけどみたいな。
まあ本当このキャラクターこんだけまあ今だけで 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 まあ11人ですか。
何出てきた。
そうですよ、もう見てきましたけど本当になんていうんですかね、その中ででもこんだけいてまだ僕がこのアニメにこだわるきっかけになった方をまだ出ていらっしゃらないんですね。
え、ルル様よりも。
まあ、ある意味、ルルさん別の意味で別の角度から見てましたけどね、僕ね。悪い顔しそんな、こいつ、とか。
誰がおったっけ、他に。
ですよね。まあ、僕、この方なんですけど、
はい。
2枚画像を用意しております。
なぜ？
コーネリア公女殿下。
ああ、はいはいはいはい。
ブリタニア皇帝、シャルル様の娘さんですね。
うんうんうん、
この方、ファーストシーズンの時は何とも思ってなかったんです。
うんうん、
偉そうに仕上がって、この年間、と思ってたんです、私。
ひどいわ。
で、先ほど言った通り、ユーフェミア様がギアスにかけられ、
うん、
イレブン皆殺しにし、
うんうん、
その結果止めなしゃあないから、
うん、
ユーフェミア様殺さなしゃあない展開になっていき、
うんうんうんうん、
でユーフェミアが無念の戦死を遂げ、
うん
で、その後、真実を知りたくなった、こちらが、コーデリア、公女殿下。R2 ですね。このお姿を見たときに僕、コロンと落ちたんですね。 いわゆる、あの、帝国を伏せて放浪の旅に出た、ちょっと疲れた感じの、コーネリア殿下に僕はコロンと言ってしまって、素敵って。
あれよね。目の描き方も違うもんね。
違うでしょ。
うん。
もう、この顔、全然違うじゃないですか。
うん。別人なのっていう、うん。
悲壮感が出てるじゃないですか。
髪型さえも。
そう。まだこの髪型が僕の中でヒットしたんですよ。
そうなん
だ。だって上の髪型なんか変に昔の桜井よし子みたいになってませんかこれ。
ああ、はいはいはいはいはいはい。
なんか、下下の髪型オッケーかなみたいな。
オッケー、オッケー出ました、オッケー出ました。
今、桜井よし子わからない方はデヴィ夫人って言っておいてもいいかもしれません。ちょっとこう、ふわっとさせすぎてて、なんか、あれだったんですよ。ピンとこなかったんですよ、僕のがね。こうね、まあ、もともとあの、工場殿下好きな私としてはですね、くしゃな工場殿下もそういや好きだったなっていうのと同じでですね、はい、もう、工場とつく、工場殿下とつくものに対して、リクさんちょっとおかしくなるよっていう。ね、今日話したかったのは、コーネリア工場殿下も好きですっていうことだけが僕、記録に残しておきたかったっていう。でも好きなのはこの R2 のコーネリア工場殿下なんだよ、組ねえっていうのだけを。
こだわりがね。
こだわりが。僕はこだわりがあるのは、そこだけ主張して皆さん勘違いしないでくださいということを世にですね、記録しておこうかと。
はい。
もう、あれですよ、あの、コーネリア殿下にだったら僕ギアスかけられてもいいみたいな。
ああ、そうなの。
ちなみに、あれですかね、富様はメガネ外したギアス発動するんですかね。
もっと、まずもっと、あの人。
どうなんでしょうね。持ってそうな雰囲気もあるんですけどね。
持っとるかっていうことがまずね、大事なところ。
あの、こういう時に、あの、ノリがいい富蔵さんならばきっと、ギアス持ってるよ。言ってくれると思うんです。
あのね、どこぞのね、って。電気屋でこうって、こう買いましたわ、みたいな。
そうそうそう。で、普通に、なんていうの、そのアニメをとても心底を愛している時の富蔵さんって、そんなん持ってないよって言うて言ってしまう。心底嫌がられて僕が反省するっていうパターンですね。あ、ごめん。
あ、また富さんも傷つけてしまった。
そうです、そうです、そうです、本当そうです。
で多分、富様ルルーシは別にどうでもいいから。
どうでしょうね。
持ってますみたいな感じ。
でも、あ、ルルーシ僕知ってるよって言うかもしれないですけど。でも、なんか、話の全体構造的には彼好きそうな話なんですよね。
うん、うん。
ルルーシは。
何がダメなんだろうか。
いや、ダメともなんとも聞いてないんで、今回は。
あ、そうなんだ。
ただ、彼がですね、今回冒頭に言いました通り、どうぞご勝手にって言った話をこれからします。こんな、多分、ルルーシュたちもですね。きっとね、安らげる場所が欲しかったんだと思うんです、僕は、組ね。
ねえ、すごいよ。その話の展開はすごいよ。ちょっと私、今、冷蔵庫に行って、まだ、ちょっと、チューハイを取りに来ましたけど、チューハイなしには語れない。
飲まなやっとれんでっていう話が今から始まるわけですけども、そうなんですよ。やっぱりね、誰にでも安らぎは必要だということで、今、昼の12時半からですね。
ね
こう、みんな、安らぎが大事でしょっていうことで、倉本壮さんからのプレゼントですよ、これは。
はい。
最後は笑っていきましょうっていうね、このキャッチコピーとともに、安らぎの里というドラマがですね。
はい。
放映されておりまして、
徹子の部屋の後にね。
非常にそうですね、徹子の部屋でちょっと忙しい番組を見た後に、これ柳さん、子供を見ると、とりあえず飴をこうね、頭から取り出して、はいって。
結構な感じでゴソゴソするよね。
するよね、あれ。どう仕掛けてるんだろうと思うんですけどね。でですね、帯番組でございます。
うん。
反逆のルルーシュは一週間待たされましたが、安らぎの里はそんなことはございません。
はい。
月曜から金曜までびっちし。
ね。
朝
ドラのごとく。
ごとく。毎日、土日だけお休みをしてやっております。
うんうん、
で、倉本壮が同世代の大人たちに送る全く新しい形の帯ドラマが幕を開ける、ただ単に昼ドラだったっていうね、
うんうんうんうん、
展開なんですけれども、これが今現在一部の間で非常に4月から話題になっておりまして、
もうね、みんなの見方が全然違うもんね。
おかしいよね。 ツイッターのハッシュタグで、今日みんなどんな悪口言ったんやろと思いながら僕、ハッシュタグ開いてますけど。
ハッシュタグひどいよね。
結構みんなね、富士からこっちに移行したけども、よかったみたいな、これはこれで美味しいみたいな感じで見てる方が多いみたいですね、どうやらね。まあ、ふぶきじゅんさん、嫁ですね。ふぶきじゅん、嫁ふぶき、嫁役ふぶきじゅんに、先立たれた脚本家石坂浩二が、息子との二世帯住居拒否ってまでして、テレビに貢献した人だけが、暮らすことが、老後を暮らすことができる安らぎの里っていうところがあるから、そこに俺は移り住むだということで、移り住んだら全く安らげない展開になってるっていう。どこが安らぎの里やねんって。
第一週はね、割とね、
そうですよ。
よかったというか、普通に過ごせとったはずなんよ。
で、この間、クミネに、うちの当番組にゲストに出ていただいたときに、ちょろっとだけ、10分ほどこの件で、リクさんがドライブかかったんですけれども、あの時にですね、僕言い忘れてたんですが、脚本、本書いてよって言って、ススキミドリがやってくるっていう。化け猫会って呼ばれてるんですけども、一部で。妖怪が出るんだよっていう話で最初に出てきたサツキミドリだったっていう意味が深いな。どういう意味なんやろうって皆さん考えてくださいね。僕が言ったんじゃないですよ。倉本壮さんがそういうセリフを書いてるんですよっていうことも考えてください。
ね、
そこなんですよ、ポイントはね。だからまあ、老後をね、穏やかに暮らすために、介護からも解放された平ちゃんが、向かった先は安らぎの里で、いわゆる一軒家、ビラって言うんですけど、一軒家をね。
ちょっと南国風なところ、
そうそう、南国チックですね。そこで、こう、一人部屋を、一個一個一軒一軒、部屋をあてがわれ、家をあてがわれ、そこで、勝手気ままに暮らせるっていう設定になってて。
1LDK ぐらいの感じ、ね。
そうそうそう。最初行った時、いろいろ説明をしてくれた時に、コンシェルジュさんもいて、結構若いコンシェルジュさんがいて、時は高子ちゃんが説明をしてくれて、
そうなんや。
あ、こんな若い子がお世話してくれるんだ、みたいな感じで、デレデレって平ちゃんがなったら、さつきみどりが襲撃に来たっていうところで、前回は話が終わってたんですけども、その上、翌日になったら、朝岡瑠璃子と加賀まり子が襲撃に来たっていう。
あのドラマすごいよね。
すごいです。ちなみに、さつきみどりは、霊感を持ってるという設定で。
水晶玉みたいな。
置いてましたね。霊感を持ってる説明が水晶玉がそこに置いてあるだけっていうところです。ポイントって、ポイントはこれまた高いのが。なんかその乱暴っぷりがね、それが例えば金魚橋だと他のチャンネルやと多分ぶっかけてたんですよ。伊勢工事の場所。
今回ぶっかけ多分ないね。ぶっかけはない。
今回ちょっとないね、ぶっかけはね。
今んとこね、今んとこ。
下手にぶっかけるとびっくりして昇天してしまいかねないか。世代的にね。
そうそう。
ちなみにハッシュタグを追いかけてたある日にちょっと僕ブって吹いたのが、多分山本圭さん大納言に関してだと思うんですけど、クミっていうハンドルネームの方が浮いてるよって、ね、何が浮いてんのかなって僕いろいろと思いました。はい。
なんかね、確かにそうだ、ね。
たまにそうですね。ちょっと本物の見分け方チックになってますね。それは確かに僕もそう思います。でも、見ました?人呪い殺そう方法とかこれ昼間に放送してるんですよ。
多いよね。あれ絶対やった人おると思うよ。
いますかね?ナスビね、ナスビ買ってきて。
割り箸を、
ヘタの方から割り箸を刺して、切れ目をきちんと入れる
の。ナスの呪い上げだ
って。ナスの呪い上げ。ナスの呪い上げって。ほんで、そのナスビをこう油の中にジュッとつけて、あげたところを、こう、誰々って言うて、パクパクパクパクっとこう、丸ごと食べる。
全部食わないけどね、あれね。
全部食わないと効果がない。うん。やけど、朝岡瑠璃子は根に持ってる、根が深い女なんで、根に持って、34人ぐらい殺そうとしたんですよ。
で、みんなで分けて食べるみたいなこと。
そうになって、そんなの全部食べれないわよ、私。じゃあ数減らしなさいよ、で、減らして34人か32人だったんですよ。
何
なんですか、なんか、ベラボーな数字言うてましたよね。
そうよ、そう
よ。よう、そんだけ覚えてるから、ここに来る必要ないんじゃないのって思いながら。で、まあ、人かじりをして、朝岡瑠璃子が、人かじりしたら、その、朝岡瑠璃子が呪い殺そうとしたやつが、きちんと死んで、大騒ぎになるって。
そうなんよ。
で、朝岡瑠璃子が慌てて私のせいかもしれないって引きこもりになるっていう引きこもり展開。ああ、何がきっかけで老人の引きこもりが起こるんかがちょっと考えさせられるなという展開でしたね。引きこもる理由がナスの呪い上げって言って。
あの空もほんとすごいよね。
ですね。
あの、倉本そうじゃないと書けんよね、多分、ね。
書けん。
クレーム出てさ、俳優の方から。
そう、と思う。こんなん君ダメだよ、こんな脚本って言うとこう、倉本さんがこう言うんだから、しがないよね、みたいな。で、また、なんて言うんですかね、僕、このドラマすごく注目し、ずーっと毎日注目してしまうのはですね、
うんうん、
かこう帰ってきて15分で見れるんで、
そうなんよね。
つけて、見て、うん、いやー、やっぱ今日の演技もひどいわ、ミッキー・カーチスって思いながら。ミッキー・カーチスの防衛演技。
あの人なんで出とるんかもよくわから
ない。わからないですね。
そんな話もないじゃん。
そうでしょ。このミッキー・カーティスがですね、このちょうど朝岡瑠璃子が、ナスの呪い上げをかまして、呪い殺した、自殺に成功した後に、三人で、縁側で、ダイナゴンと、ヘイちゃんと三人で縁側で喋ってた時に、
うん、
絵の話になってきて、あの人が、新しい入居者が来るみたいな話になって、うん、新しい入居者って誰だいっていう話になったら、いや、それがヒデさんだよ。あの、高井ヒデジ。こうヤクザ映画のトップっていう。いわゆるモデルは高倉健さんなんだよねって倉本壮が言ってたんですけど、僕から見ると森重久彌にしか見えないです。はい。このヒデさんが、ずっと女優をくどいては、ヌードにして、ヌードデッサンをして、キーに見立ててヌードデッサンをするっていうのを、うんうん、
で全部食っちゃうみたいな、ね。
全部食っちゃうみたいなのをずっとミッキーカーシスが解説する回があるんですよ。
うんうんうん。
ほ
ん
でもう、その週のミッキーカーシスは、二言目には、え、それエロ？エロなの？とりあえずミッキーカーシスにエロって言わせたいのか、このドラマはっていう。だけの、もう全部ミッキー回数がエロに変換して物事を判断するっていう回が、ちょっとおかしくないか。
ね、本当に。いや出てる人もね。
そう。
本当すごいもんね。
すごいんですよ。もうね、これをちょっと前に僕がこのドラマある種、あ、なるほど、こういう路線かと思わさせてもらったのは、姫。
うんうん。
この番組、ドラマの中では、ある意味、萌えキャラだ、萌えキャラだ、というふうに皆さんがおっしゃってる、八千草薫さんですね。
うん、うん。
この姫が、大村裕次郎さんかな。
うん。
亡くなられた、恩体が、すごく、その映画界の恩体がいらっしゃって、片見分けてもらった絵が、
うん。
もしかしたら、金額結構これ、いくんじゃないで、かがまりとか、いらんことを言ったが結果、どうしようっていう話になる展開があるんだけど、ほんで、どうしようと思ってる八千草薫が相談する相手が石坂浩二なんですよ。
大体ね、石坂浩二もみんな来るんよ。
そう、みんな来るんよ。ほんで、なんで僕にって言って石坂浩二が言ったら、だってあなた何でも鑑定教室って番組出てらっしゃったじゃない。どっかで聞いたことがある番組やな。で、確かにこれは横山大観のラフ画かもしれないね、みたいなことになって、8000万ですか ?8000 万ぐらいの価値があるみたいな話になって、で、鑑定士の知り合いが、いたら依頼して鑑定してほしいっていう話になって、理事長に預けるっていう。
そうそう。で、まだね、未だに鑑定
が。未だに鑑定が進んでなくて、昨日ぐらいにそのセリフが久々に許可なんか出てきて、あれやな、鑑定してる人たちの間でも意見が割れてるっていう。これまだなんか人盛り上がりあるんかなっていうのをちょっと匂わせて。
伏線よ。
やっぱ伏線かね。
だと思うよ。あと何回ぐらいあるの？いつまであるの？
ちなみにね、組ね、恐ろしいことが今日判明しまして。
はい。
この間僕、上巻本屋で見たって言ってたじゃないですか。
があるのこれ。
そうです。シナリオ集出てまして。
はぁ、あ、はぁ、あ。
上巻だけで1話から45話入ってたんですよ。
うんうんうんうん。
なので、あ、上巻か。じゃあ下巻で、あれやな。もう45話あって90話ぐらいで終わるんかなって思ってたら、うん、恐ろしいことに中巻が発売されるらしいんですね。
う
ん
う
ん、
上中下なの？
みたいですね。
マジか。9月ぐらいまであるってこと？
そうね。 だから2コールやるんじゃない？バッチリ。
8月いっぱいまであるってこと？これ
そうですね。
もうやるってことね。
この暑苦しい季節にこれ見るんすか？
夏休みって言ったらもうちょっとこう可愛らしいドラマじゃないの？
何言ってるんですか、クミネ。
え？
あのヒデさん来てから気づいたことありませんか？ちゃんと燃え、もうなんていうんですか、ちゃんと癒しポイントがあるんですよ今。気づいてました。今ちょっとハッとしましたね。ヒデこの藤達也さん演じるところの高井秀治、そのさっきミッキー・カーシスが演じるところのマロが言ってました通り、ヌードデッサンのモデルに女優たちをひんむいてきた男という設定があって、石坂浩二の嫁さんである吹雪純もひんむいてた。そこまで言っといて、あ、違う、勘違い。ごめんごめん、違う、りっちゃんは違った、みたいなことを言って、石坂浩二が、悶々とするって。
そうそう。
で、悶々として、悶々として奥さんの写真を見るのに、わざわざ見てる写真が、奥さんの水着姿。つまり、吹雪純さんの、若かりし日の吹雪純さんの水着姿の写真が、やたらとこのドラマ、間に挟まるんですよ。可愛いんだ、これが。
だってさ、家の隣にさ。
そうですね。家の隣に吹雪純さんの水着姿。
いや、位牌か。あれの隣に写真がないけんつって。水着のね、写真を置いてね、それをね、ヒデさんがね、拝む。
拝む。それも30本拝んでたって。
またヒデさん喋らんのんじゃ
ん。喋らんのですよ。とにかく喋らんのですよ、
ね。この間もだって30分経って、やっと言葉を発したら、
そう、発した。だから、寡黙な不器用な男は確かに高倉健やねんけど、エロ方面は高倉健さん別にそんな話なかったんで、
ない
エロ方面の部分では森重やであれっていうふうに僕は思ってますね、やっぱり。まあ、そんな、この高井秀治、皆さん、高倉健なんだなというイメージをしてください。来た途端、ぎっくり腰になるって。ほんで、ベッドから四つん這いになってお尻突き出して一切動けない。
四つん這いだよね、本当に。
本当に四つん這いになって一切動けず、お尻をこう、テレビでお昼ご飯を食べている世の奥様方に向けて、藤達也のお尻を向けるドラマになったっていう。ほんで、そこに、こう、ね、野際陽子や、加賀まり子や、浅岡瑠璃子や、さつきみどりが押し寄せて、トイレどうすんのよ、これ。誰かがお世話してあげないとかわいそうじゃない、みたいな話になって。
いやー。
ほんで、加賀まり子がそこで言うよね。おむつよ、おむつ。
おむつ履きなさい。
おむつ履きなさいよ。やっぱり介護パンツよねみたいな、介護おむつよねみたいな感じで、浅岡瑠璃子と盛り上がって。ほんで、あれだったらもう履かしてあげるよ、ヒデさん。やめてくれって。で、なんて言うんですかね、ああいう時の女って野獣ですね。こう世の中一般で男が野獣と言われたりすることありますけど、ああいう時の女の方が僕は怖いというふうにこのドラマで思いました。
私たちの方がよく知ってるのよって。
ねえ、ああ、なんかそんなセリフもありましたね。
ね。
そうやった。何を知ってんねん、みたいな。で、このヒデさんが避難していくんですよね。
そうなんよ。
もう部屋にいたらその女どもが毎日のように押しかけてくるんで、介護おむつを履かせようとし、するために。そこからなんとか逃げ出したいということで、介護士の男の子に相談して、石坂浩二の部屋に転がり込むっていう。
そう。
もうほんま、嫁さんはひんむかれてるかもしれへんわ。部屋には転がり込まれるわで、なんやねん、もうって思ってたら、先生、ちょっと、石坂浩二は先生って呼ばれてるんやけど、
うんうんうんうん、
先生、ちょっと、奥さんの写真見せてもらってもいいですかな。
うんうんうん、
で、はい、どうぞ。水着写真をじーっと見て、いやー、可愛かったなぁ。あんなんな、いつ石坂浩二が、うわーってなって、殺人事件を起こしてもおかしくない状況ですよ。ほんと、金田一耕助が殺人を起こすんちゃうかって思ってハラハラしましたよ、私。
そう、金田一耕助っぽくなるのはいつかね。
いつでしょうね。
ね。
ただ、一部。
殺人 事件起きそうな気がするんだけど、
私。一部ファンの方が言ってたんですけども、先週の金曜日ですかね。
うんうん。
金曜日に、刑事が、そのヒデさんが隠れ、うん、行方不明に、いわゆる先生の部屋に転がり込んじゃう、石坂浩二の部屋に転がり込むから、うん、行方知れずになってみんなが慌てると。ここの、行方知れずになるように分かるというシステムが非常に皆さん、ここポイントなんですよ。ここポイント。安らぎ体操朝みんな起きて、しないとダメなんですよね。
みんなしおるよね。みんなしおるよ、
ね。安らぎ体操第一、よーいっていう、ポンポンポンポンポンポンって安らぎ体操。これ、公式ホームページ安らぎ体操フルで見れます。
あ、そうなん
です。で、5月5日、子供の日に、わざと、確信犯でしょうね。安らぎ体操をテレビで放映したという。みんなで、逃げ恥ダンスがごとく、この老人たちが体操をやってるっていう。
そう、本当にそうよ。
草刈民代さんだけ綺麗が良かったっていう、みんなの評価。歌詞もめちゃくちゃやねん、これ。
そう。
安らぎ体操。
すごいよね。そうなんだ。
歌詞もすごいんですよ。
で、
この安らぎ体操をかけるときに、起きましたよっていうボタンを部屋にあるから、それを押さないとダメなんですよ、老人たちが。ポンとボタンを押して、起きましたよマークが、本部みたいなところに行くんですよ。パッパッパッパッ、うんうん。ついてなかったら、ぽっくり行ってるという判断で。
うんうんうんうん。まあ、見に行かないといけませんね。
そう、見に行かないといけないと。うん。っていう設定になってて、ある日ですね。
うん。
その設定を、言わなあかんかって、うん、俳優さんが。
うん。
なんでこういうシステムになってるかというとでね、言うとだねっていうので、うんうんうん、ぽっくり行っちゃってるやつもいるんだなって言って。軽い感じで、じじいだし、ババアだし、死んでるかもしれねえんだよって言うて、言わせる回だけに採用された俳優、毒蝮さんだいう。なるほどって。こう膝をポンと私は叩いたんですけど。
すごいね。
すごい。
すごい、ね。
なんでババアまだ生きてんのか、和芸で有名な毒蝮さんだいうをここで持ってくるっていう。わ、
ね、
かってるなぁと思って、
ね。
この人がじじい、ババアって言うても、そう。この人やったらジジイババアって言うてもみんな許すわって言
う。そうそうそう。許すわ。本当に。
で、まあ、ヒデさんが行方不明になったということで、刑事まで押しかけてくるんですよ、このドラマ。
そう。そう
で、刑事が押しかけてきて、野際陽子の部屋と、加賀まり子の部屋と、浅岡瑠璃子の部屋を家宅捜索するんですよ。
そうそうそう。
家宅捜索されて、こんなの人権侵害だわって言って。
うん。
ちょっとあなた、先生、なんとか言ってあげてよって、石坂浩二に詰め寄る三姉妹のような姿が、犬神家の一族に出てくる三姉妹のようだったって。
迷うね
ー。ええ。そんな風にみんないろんな変換の仕方をして、このドラマを楽しんでらっしゃるんですけれど、ええ、まあ、なんつうんですかね、世も末だなって僕これを見ながらや。
まさに。
まさにね、一切安らげない。あと、ミッキー・カーシスが、馬券のセリやってたら面白かったね、僕。
面白かった、面白かった。うん、
誰がヒデさん、誰がヒデさん囲ってるかレース、みたいなんで。
どうもとっていうね。
うん。どうもと。ちゃんと馬の名前とかも全部自分でつけてんねん。
そうそうそう。
ね、ほんで、ヒデーって見てる側が思うことを全部ミッキー・カーシスのこの一言で倉本総さん片付けていく。こういうのが、老後の楽しみって言うんだよ。高齢者の楽しみっていうのはそんなにないんだっていうセリフで全部片付けていくっていう。
ひどいね。
ひどい。ひどい。
倉本さん、こっからまだでもなんか話あるのっていうぐらい。
だから、ねえ、どう広げるのかっていうところで。
うん。今週はさ、その、なんかね、屋根裏から出てきた。裏
からそう、出てきた。そうそうそう。
あれでしょ？刀と。
そうっす。
ここら辺が、神木くんが出るんじゃないんかみたいなこと。
隠し子が神木くんか。
若い方がね。
隠し子が二人いるって言ってたな。うんうん、ああ、そうかそうか。だからあれでしょ？神木くんと神川高也さんやったっけ？
うんうんうん。
あの人らが出るって言って、どのタイミングでどう出すのかなっていうふうにちょっと思ってたけど、うん、なるほど。この流れやと不自然なドラマやけど自然やね。
うんうん。多分ね。
なるほどなるほど。うん、そうかそうか。まあでも、本当に、なんて言うんですかね、こう、ちょっと我々がテンションがいつも高くなって喋ってた中島音帯の ドラマとはちょっと違うんやけど、変に悪乗りしてるドラマ。
そうだね。うん、
もうとにかく、ほんで、昼ドラ特有のこのお色気シーンは、吹雪純さんの水着姿で全部肩をつけてるっていう。
だって若い人がさ。
ハッピーちゃん若いじゃないですか。
ハッピーちゃん、ハッピーちゃんで好きなんよ。
あ、ハッピーちゃん好きなんや。
ハッピーちゃん意外に好きなんよ。
ハッピーちゃんはでもバーテンダーやからみんなの秘密を知ってんのよね。
うん、本当はね。
うん、本当は。
うん。だから、ね、従業員がね、男の従業員が全員前科者なんよね。
あ、そうそうそう、そういう設定なんよね。そうそう。だから、ヤクザ映画とかがおなじみで、すごいこの高井秀次にものすごい憧れててっていう。
そうそう。
地味に変に説得力ある設定をつけてくるから、そうそうそう、あ、なるほどって。
だって、誰だったっけ、保護観察中だったっけ、カズマくん。
カズマくん、そう、カズマくん保護観察中。
でもね、みんな真面目ないよね。
外でさ、なんかここ俳優、女優の誰々がここで過ごしてるらしい、もう偉いババアになった、なってるんじゃねえかって、なんか若い、旅行中のような、なんか二人組の男がいて、カメラで写真撮ったら、はい、ダメですよって、
うん、
この介護スタッフが出てきて、その旅行者の車をパンクさせるわ。カメラのフィルムを自分らからもこう剥き出して破壊するわ。傍若無人なことをして、それこそ警察呼ばれろよっていう話やねんけど。それぐらい何かどこぞの政府の力が忖度が働いてるのかっていうぐらい、なんか囲われている、この、何ですか、現代の牢獄ですよね。テレビスターの。
本当に。
テスコの部屋の後にこれをやるっていう意味合い。ここか、この安らぎの里から扉が繋がっててテスコの部屋に出てきてのちゃうかっていう。
テスコさんも安らぎ行くんじゃないの？も
しかして。テスコさんも行くんですかね。テスコさんまだでも自分の部屋持ってますからね。まだ、どっちか言うとあっちから来てもらうパターンやと思うよ、ね。
ルールってね。
そうですね。いやまあ、そんな恐ろしいドラマが今やってるわけですけども。
もうね、普通に見よったら多分普通なんだろうけどね。
そうでしょうね、きっと。
まあ、こういう、どういう、同世代の人は多分普通に見よんじゃろうけど。
そうでしょうね。
懐かしい俳優がいっぱい出てるぐらいの、ね。
だから、あれ、このドラマおかしいぞって、倉本聡のドラマを、北の国からのいいイメージ、
う
ん、思って、ほんでさらに中島みゆきが主題歌っていうところで、しっとりとした感じの歌がこうオープニング始まって、うん、ああそうかってもう介護疲れもいろいろあって自分の最後の居場所を伊坂浩司が見つける話なんやなと思って見たら、さつきみどりが私のために台本書いてよ。
エロババ、エロババ。
今でも私は処女の気持ちで持ってるのよって。何よ、私の方が持ってるわよ、私だよ。
ひどいよ、本当に。
ギラギラした、浅岡瑠璃子、ギラギラした、加賀まりこ。
女優の扱いがひどいよね。
ひどいですね。怒られますよ、普通。普通怒られると思います。
で、ドラマさ、タバコもスパスパ吸うじゃんか、みんな。
めっちゃ吸う。
ね。
今のドラマではちょっと考えられないぐらい、スパスパ吸って、ぎっくり腰で、運び込まれてる、伊坂浩司の部屋に運び込まれてる、ヒデさん、部屋の中で吸おうと思ったら、
うん
うん、先生、タバコは外で吸ってくれないかな。
自分の部屋なのに。
マナーは守りましょう、みたいな、一応、言い訳もこう、つく、みたいな。
いや、ほんとね。
ね。この、
すごい。
なんていうか、ほんとすごいドラマなので、うん、なんていうんですかね、万人にはおすすめしません。
昼ドラ見よった人は耐性があるかもしれんけど、まあまあ。
そうですね。
かもね、
うん。そうですね。
うん。ちょっと、普通には見れんけどね。
そうです。本当に。
この後、ちょっと、どう展開するんかがちょっと。
まあ、石坂浩二のまだプラモデル趣味のネタとかが出てきてないんでね。
ちょいちょいああいうの挟んでくるけど
ね。石坂浩二のプライベート挟んでやるなよと思うときあるんやけどね。
もうだって鑑定団出たしね。
そうですね。
うん。
あれだと、でも CM は結構狙ってるなと僕思うんですよ。伊勢加工事が老眼鏡をかけてる CM とかね。ちゃんとこの辺で繋いでくんねえや思いながら見てましたけど。 まあ、まあまあ、でも、なんていうんですか、僕の期待通りの盛り上がり方をしてると言うべきかな。非常に、いい感じに悪乗りをしてくれてるので。
そう。本当にそう。
このメンバーが今後2号ドラマはないと思うんですよ。
いや、もうね、僕は。もう無理よ。もうどんどんおらなくなる、ね、うん。
このキャストはなかなかないので、今しかないみたいなドラマになってますので、ね、見てる側も安らげない安らぎの里へ。どうなんですかね。これ見た後にひよっこで安らぐっていう感じがいいんじゃないですかね、皆さんね。
これが最後のドラマになりました的なのもね、あるかもしれんしね。
だからね、ちょっと怖いんですよ。2月ですかね、渡瀬恒彦さんが。
そうよね。
名優、タクシー運転手が勝手に事件に首を突っ込んで、勝手に事件を解決していくドラマで有名だった。渡里哲也さんのお父さんですね、お兄さんですね、うん、が最後に出たドラマが「そして誰もいなくなった」だったんですよ。
怖い。
で、あれ孤島の話でね、
うんうんうん、
そこに、まあ、集まってきた人たちがどんどん殺されていくっていう話なんですけども、ナレーションが石坂浩二だったんで、
あ、そうなんだ、
安らぎの里も最後誰もいなくなるんじゃないかなっていうふうに僕はちょっと思ってるところ、どっかでこうスリリングな市川コンテイストな犬神家一族展開があるのかどうか。
絶対あるよ。
板を羊ぐらいは入れてもいいんじゃないですかね。僕はそう思いますけどね。
急に。
でもどうせやったらスケキヨのこうマスクかぶって。クリスマスパーティー、なんかクリスマスパーティーがハロウィンパーティーっていうのが先生流行ってるらしいわよ、みたいな加賀まりこが言い出して、うんうんうん、そうなのって、なんかここでもやるらしいわよ、今度、みたいな話になって、じゃ仮装しないとダメじゃないか、みたいなね。
うんうんうん
うん、で、そこにスケキヨが一人混じってるっていう。それは自然やね、組ね、展開的に。
いけるかもしれませんの。
袴履いて。
いや、次ね、誰が出てくるかっていうのすごい楽しみ。
楽しみね、これ。だから本当、だからこのキャラクターはもともと、このキャラクターだったんじゃないっていう楽しみ方ができるポイント。このキャラクターで、この俳優さんは、が演じてある人って、この俳優さんのことを言ってるんじゃないのかな、もしかして、みたいな楽しみ方もできて。もうとにかく本当にミッキー・カーシの演技が棒なんで、ぜひ。
あと、朝岡ルリ子もね。
朝岡瑠璃子ね。今、朝岡瑠璃子ね、大河ドラマの方も出てるんですわ。
あ、そうなんだ。
あっち妖怪ですよ。もう、甘さんの役、甘さんっていうか、今川家の、今川義元のお母さん役やってんねんけど、
うん、
もうほんと、柴崎浩と、まあ、バチバチ戦うんねんけど、
うん、
問答で。いや、もう、妖怪ですよ。みんな怯えてるわけ。世の殿様たちが。うわ説得力ある。ほんでお昼にこんなキャラクターやってるから、すごいなーって思うわ、俺は。
そうよね。大体そうね。タイが出てる人って大体あんまり出んのでもね。
ねえ。うん、まあ、その辺でもちょっと企画外のヒルドラ、最初で最後かもしれないな、ということで、倉光壮さんも出てはるし、そういうことなんで、僕たちも出ますということで、石坂浩二さんたちも。まあ、石坂浩二はそんなに別にこれは普通のキャラクターの役で、倉光壮がモデルだと思うんですけども、
うん、
本当、倉本壮から見て、高倉健はこうだった、みたいな。
うん、そうだろうね。多分そうだ
ろう。いう風な、ものの見方をしてみると、すっごく倉本壮さんって、てんてんてんてんって僕はなってしまうところがあるので。
芸能界の裏をね。
そうですね。ちょっと考えながら見ていただけたらいいかな、ということで、安らぎの里に関しても、今日はお話ができたので、あー、嬉しかったと思って。
またね。終わり頃
にまた一回やろうね、これはね、安らぎの里は。ぜひ。はい。ということで、まあ今日はとりあえず、今のところ、ルルーシュ。
うん。
で、安らぎの里。
え？光のお父さんは？
そうですよ。今からしますよ。一回切ろうと思って。そうなんですよ。だから、まあそんな感じで、前半戦ですかね。とりあえずドラマの話になると、うん、ここなんですよ。富様ってドラマ見てないって、あんまり。あの人のは見てると思うんですよ。腹が減った。
あ、はい。
ポンポンポンポンのやつやったら多分彼喋れると思うんですよね。
でも光の
どうなんでしょうね。どうなんだろう。いやー、でもあれサラリーマンドラマやから、
うんうん、
これから話するけど、
うん、
ちょっとしんどいなと思うとこもあるよ、見てて。
そうかね。
じゃあ一回ちょっと聞いてね。
うん。